ですね、建築系ラジオです。で、今日は、代官山で建築を諦めろという、まあ、東京、仕事百科の中村健太さんたちとの共同イベントが終わりまして、で、今渋谷に移動して、で、こちらでまあ、忘年会、兼クリスマスパーティーみたいな形で、全然クリスマスらしくないんですけども、何もないんですが、まあ、飲みながら、少しですね、建築系ラジオの、まあ、来年のことをちょっと考えましょうという話が出てきました。で、今日はですね、まあ、南さんと、建築系ラジオのスタッフの皆さん、さらに、さっき、スタッフに入ってくれたばかりの、まあ、むさびの、加藤さんに来てもらってまして、まあ、5人ですね、5人でちょっと、じゃあ来年どういうことをやればいいかってことを話したいと思います。で、ちょっと順番に自己紹介だけ。ももちゃんから自己紹介ね、
広島国際大学、大学院修士1年の、ももなです。はい、じゃあ次お願いします。
南さん、コアメンバーの南です。
早稲田大学国際教養学部4年の花房です。
東京理科大学修士1年の片田恵です。広報スタッフをしています。
広報代表です。
武蔵野美術大学の、3年生加藤真由子です。
はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、さっきの話の続きで、まあ、今年ね、ちょうど今日実は建築系ラジオの、アンケートの結果が、まあ、第1弾がホームページに載って、で、結構面白いなと思って、まあ、いろんな人が、どれが、まあ、ベスト5かっていうのを出していて、で、まあ、結果を見て思ったのはすごいばらつきがあるなと思ったのが面白かったんですよ。で、ほとんどこう重なってる感じがなくって、で、1位からまあ5位ぐらい見ても全部その違うみたいな人が、まあ、ほとんどだったのが今日結構印象的かなと思いました。で、まあ、それだけこう多様な展開をしているのと、それぞれのこう食いつきどころが違うというか、引っかかりどころが違うようなものを、同時にまあ配信できてたのかなというふうに僕は思って、まあ、これはこれでその建築系ラジオらしい方向性を、まあ、今年の2010年は一つ打ち立てられたのかなと、思ってます。まあ、その上でちょっと来年どういう方向性に行くのかということを、まあ、考えられればと思うんですけども、じゃあ南さんからも一言お願いします。
何を？
いや、これね、実はそのちょうど2年前かな、2008年のね、年末に、実はその時もね、建築ラジオのね、収録を代官山でやったんですよ。だからそういう意味ではすごく感慨深いんですけどね、その時は実は、ね、山田浩二さんがいました。山田浩二さんと五十嵐太郎さんと松田達君と僕の4人でやってたんですけども、で、まあ、くしくも今いるのは渋谷なんですけども、代官山で収録をやってね、
去年もそうです。
そう、あ、去年もね、去年というか一昨年なんだけど、というような形でね、で、今いるのはスタッフの皆さんとそれ増田君なんですけども、まあね、これ建築ラジオの何度かね、そういうテーマで収録してるんですけども、やっぱりメディア環境がね、すごく変わってきてます。ドラスティックに変化してきてます。特にこの5年間、通常その紙メディアって言われてるものが、まあ、衰退してきて、まあ、それがその後ですね、例えばツイッターとかいろんなものが出てきてね、メディアが多様化してきて、微分化されて、まあ、個別のマイクロメディアっていうものがたくさん出てきてね、ちょっと混然一体とした状況になってきた中で、建築ラジオは、まあ、いろんな意味でですね、その試行錯誤しつつも、まあ、スタッフの皆さんも数も増えて、で、まあ、コンテンツも多様化して、まあ、僕としてはね、それ活動で非常にこう面白くなってるなっていうような思いもあるし、やっぱりなんかこれ自分が関わっててね、まあ、いろんなその多様な人たちが参加してその交流するきっかけとしてはね、非常に面白いなと思ってるんですよ。だから、まあ、この面白い状況っていうのは、まあ、来年もやっていければいいかなと思うし、まあ、一方でそのルーチンワークになるんではなくって、よりチャレンジングなね、新しい試みをこの音声メディアを通じて、できるだけやっていきたいなっていうのが僕の希望ですね。松田君どうですか、それ。
いや、まあそれは僕もそうです。やっぱりルーチンワークじゃなくて、いかにそこから何かをこう発生させるかというか、こうまあ実験的なものがいくつかあってもいいと思います。まあ井原さんがちょうどあのアンケートであのベスト5を挙げていて、でそれはやっぱり印象的なのは、そのいずれもライブ性、実験性が高いものとして5つのコンテンツを挙げていて、まあそういうものはやっぱりあのすごく存在感を持っているというのは確かだと思うんですね。まあ同時にでもあのまあルーチン的じゃないかもしれないんですけども、あのまあこう定番コンテンツ的なものもやっていかないといけないとは思います。で、僕はですね、ちょっとあの自分の立場というよりも、今年やっぱりその少し一番大きいのはスタッフが増えたということだと思うんです。今年の初めはだってスタッフいなかったわけですよね。で今はもう 40人を超えて、
ね、これ片田さんのおかげだよ
それはすごく、まあ、広報部でやってくれてる片田さんのおかげだと思いますけども、あの今日も数人また建築ラジオのスタッフに、入ってくれて、まあ、少しあのだいぶ拡大したなと思ってます。それが今年大きかったんですけども、そのスタッフの目から、見て、まあ、2010年あのどういうふうに、建築系ラジオを見てくれたのかなってことをちょっと、批判でもいいので、あのもうちょっとこうしてほしいみたいなことも含めて、ちょっと意見を聞きたいかなと思います。
例えばこういうね収録やってみてほしいとかね、なんか自分の希望も含めてさ、うん、そういうのちょっとなんか花房さんも言ってみなかどう、うん、じゃあ片田屋さんから
片田屋さんから
片田屋です。私自身は4月の末ぐらいにスタッフに入って、それ以降すごく激動の日々だったような気がするんですが、こんなに私がスタッフとしてすごく何でしょう、積極的に関わることになるとは4月の末の日には思っていなかったので、まあ、非常にいろいろな機会を与えていただいて感謝しているんですけども、まあ、そのスタッフが増えたっていうことですと、その4月からそのスタッフの体制みたいなものも人数が増えるに従っていろいろ変えていったりして、そのスタッフの体制みたいなものもすごくチャレンジングだったと思うんですけど、その配信も含めて、まあ、来年以降はそういうそのある意味でそのこうスタッフが40人ぐらいになって定番コンテンツみたいなものも少し馴染んできて、いろいろなイベントもするっていう、こうも一つのモデルみたいなものが今年はできた気がするんですけど、まあ、それを、より専門的にやっていくっていうことも一つあるとは思いますし、まあ、そこは建築系ラジオらしく全てぶっ壊すっていう可能性も来年はあるのかなっていうのは少し思ってます。まあ、そのさっき南さんがおっしゃられたみたいに、その建築に関わるメディアというものがいろいろ変わってきていて、そういう中である意味建築系ラジオは、まあ、どれくらいの影響力を及ぼしているのかわからないですけど、まあ、一つのその建築のメディアとして可能性としてこう存在しているような気がするので、そういうその建築のメディアとしての可能性みたいなものをいろいろ来年も試せていけたらいいんじゃないのかなっていうことは思っています。はい、
金瀬さんどうですか？
すごく個人的なこととしては、やっぱりその建築系ラジオのスタッフをすることですごいつながりができたっていうか、今まで建築学生の友達とか一人もいなかったんですけど、すごいいっぱい増えて勉強にもなったっていうことが大きかったですね。
で花房さんからしたらさ、
はい、
例えば花房さん文系だけどね、建築の学生とかっていうふうにはどうですか、どういうふうに思いますか？建築系の学生の人だったら見てみてさ、多分文系とさキャラクターがちょっと違うと思うんだよね、はい、そうだね。
あ、なんか自分を持ってて、うん、それを押し出すタイプの人が多いっていう印象はあります。そのいい意味で、はい、
ね、文系の場合きっとこう需要系っていうか、はい、いろいろこれ見ましたこれ見ましたみたいな、そういう感じが多いって
ことですね。そうですね、うん、
そうすると、まあ、これからの建築ラジオ、例えばこういうものを収録してほしいとかさ、自分はこうやって関わりたいとかね、はい、そういうのは何かありますか？
やっぱりそのスタッフが40人を超えたっていうので、なんかスタッフから発信するコンテンツみたいなのがもっとたくさんできればいいかなと思います。
うん、はい、
桃田です。僕は建築系ラジオスタッフなんだけど、まあそんな関わってない。
桃田幽霊部員ってギリギリのライン
ですそうですねなんかこの間手島美術館かなんかのやつのをちょっとやったぐらいですかね。最近吉岡さんと、まあ、僕とでやったぐらいですかね。最近関わったのって言って、僕なんかそのメディアを発信していくっていうのもあるんですけど、なんかこうその建築ツアーですかね、あれはすごい僕にとっては魅力的で、なんかまあ僕2つありましたよね。手島とどうでしたっけ、あと前は
韓国
ですね。なんか両方とも行けれてはないんですけど、なんかこう同じものを見て、でそこで語り合って、まあ、それを配信していくっていうか、その行けれてなかった人に対してその魅力を伝えるっていう、でさらにそしたら、まあ、行けれなかった人とかはなんか行ってみたいなっていう気分になるというか、結構あのコンテンツ聞いてみてなんか行けなかったことにすごい残念に思っていて、なんかああいうなんか共体験的なものっていうんですかね、ああいう機会っていうのはすごい重要だなと思いました。あのだからまあ建築ラジオちょっと楽しいなと思いますね。
加藤さんは、まあ今まで特に、建築ラジオの存在もほとんど知らなかった感じですよね。そうですよね。で、まあ、今回ちょっと、建築家を諦めのイベントで、関わって、まあ、ゲスト学生出てくれて、で、一応まあ、こうやって建築系ラジオのスタッフの皆さんのちょっと話を聞いて、まあ、おぼろげでも少しイメージが、湧いたかなという気はするんですけども、例えばまあ、こういうことをやるんだったら、じゃあこういう可能性をやってみたら面白いんじゃないかとか、あるいはこういうふうに見えるとか、なんかそういうのがあったら率直にちょっと言ってもらったらいいんじゃないかなと思うんですけども。
こういうのが見える？
あ、こういう、こういうふうに、今の自分からは建築ラジオがこういうふうに見えるとか、あるいはこういうポッドキャストで、なんか音声を配信するのであれば私だったらこうやるとか、そういうことがあれば、
そうですね、なんだろう、私は今日こうやって、まあ、今まで今おっしゃったように今まで全く聞いたことがなくて、で実際活動についても噂を聞くくらいしか、知らない程度 で今日こうやって皆さんの話し合いに混ぜていただいたんですけど、なんだろう、印象的だったのは、全然トーカスとか関係ないんですけど、さっきお話ししてて、なんだろう、すごくプロモーションということを考えてらっしゃるのかなっていうのが印象的だったんですね。それは個人的なセルフプロモーションであったり、また建築系ラジオっていうものについての媒体についてのプロモーションであったりっていうことについてすごく意識的でいらっしゃるのかなっていうのが、これまでにあまりというか自分が意識的にやってこなかったところだったり、まあ、ある種違和感を感じたところなので、そのあたりをもう少しお聞かせいただけたらななんて思うんですが、なんだろう、そこまで、すごくキャッチーであるっていうことって大事だとは思うんですね。いろんな人に知ってもらって、で活動に参加してもらったりとか協力してもらったりっていうためにすごくキャッチーであること、ポピュラーになるために必要だと思うんですけど、なんかそれのやり方がなんというか、ちょっとある種気持ち悪いっていうのがあって、っていうのもまあ今日おぼろげながらの印象なんですけど、そのあたりもうちょっと詳しく聞かせていただけたらいいなって思ってます。今特にもう感想なんですけど今日の、
じゃあそのあたりはこれは広報の話じゃないですかね。
広報の話だとは思うんですけど、実際にそんなに建築ラジオはまだ広報本格的にやってはいないような気がするので、もう分からないです。すいません、具体的にどういうところが気持ち悪いとか、はい、もうちょっと詳しくいいですか？
そう、なんだろう、まあ、さっきの話が難しい形になっちゃうんですけど、さっき建築女子の展示についてお話を伺って、で私がなんで女子なんですかっていうのをお伺いして、まあ、それでお答えいただいて、それはすごく 分かるんですね。分かるんだけど、そこまでこうキャッチーで、私にとってはそれを話を聞いてキャッチーであればいいのかっていうのがあって、なんだろう、なんかうまく言えてないんですけど、そうだな、こうやって無音の状態とかって大丈夫ですか、後でカットとか大丈夫ですか。そうだな、なんだろうな、すごくセンセーショナルである、なんかこうぶっ壊していくぞみたいな感じのセンセーショナルさっていうのは個人的にも惹かれるところだし、すごく効果的だとは思うんですが、それについてのセンセーショナルだったらいいのかっていうところもあって、そこについての信念をお聞かせいただきたいなって思うんですよね。
私が答えることなのかちょっとわからないんですけど、なんか私が実際スタッフに入って感じたことになってしまうんですけど、すごく建築ラジオっていうのは実験性とかその未開拓なものに対していろいろやっていくことに重きを置いているメディアだなっていうのを常日頃感じていて、そのもうすでに確立された面白さみたいなものにはあまり興味が、まあ、五十嵐さんがいらっしゃるってことが大きいのかもしれないんですけど、すごく感じて、でだからこそそのとりあえずやってみて考えるみたいな考え方が強いような気がするんですけど、それはコアメンバーの方に聞いてみないと本当にそうなのかわからないんですが、
まあ、それは強いと思いますよ。で、まあまあ、五十嵐さんは特にそうだと思いますし、僕も別に、だって今あることを、繰り返してやる必要はそんなにないかなとも思うので、で、まあ今までやってないことをやるっていうのは、まあ一つは、大事な自分たちが、まあやるとしたらですよ、こういうことをやらないと面白くないなと思いながらやってる。で、せっかくやるのであれば、まあ要するにこう、やるアイデンティティというか、どうして自分たちがこれやらなければいけないかっていうと、誰もやってないから自分たちがやるっていうところがないと、それはまあ一つのモチベーションになるわけじゃないですか。だからまあ、誰もやってないことを、新しいことをやるっていうのは、まあ最初から織り込まれていたところはあると思います。で、もう一つの加藤さんから、まあ、センセーショナリズムじゃないかってことですよね。で、その要するにその事件を作ればそれでいいんじゃないかっていう、そういう問題性に関しては、まあそれはね、僕も感じることあるんですよ。だけど、まあ例えばね、さっきもちょっといくつかの建築ラジオの中の、いくつかの中なんとか問題的なもので、こう話題になる出会い系カフェ問題とかこたつ問題とか、いくつかあったわけで、で、それっていうのはだけどそれを作るためにやってるわけじゃない。つまりそのだってこたつ問題作ろうと思ったって僕ら作れないからね、僕らだけだと。で、何か問題っていうか、その何か事件があった時に、でもそれにある意味なんか目を伏せてる人が多い中で自分たちは目を伏せなかったっていうのがあるかなと思う。だからその建築系の人がコメントしないようなところで、でもそれなりの意見を言うことは別に悪くないだろうっていうか、むしろそれを言わなきゃいけないなっていうことをやってるうちに、まあそれがある種の、まあセンセーショナルなことに発展したってことはあると思うんですよ。だけどセンセーショナルなことを狙ってやってるわけじゃない。ただメンバーからして、今のコアメンバーからして、どうもそういうところに飛びつきやすい、まあメンバーが集まってるなという感じはします。多分僕はその中でも、割とあえて飛びつかないのに近い立場かもしれないけど、その僕ですらもう多分でも学生と話してもやっぱりどっちかっていうと、まあ何かあると、とりあえずは別にそれがね成功するかしないかわからないけれども、だけど、やってみないとわからないじゃないという、まあそういう、精神は共有していると思いますね。何でもその飛びつけばいいとは全く思ってないけれども、事件を作ればいいとも思ってないけれども、だけどその事件を恐れちゃいけないっていう、それはね多分その根本的に持ってると思うんですよ、という感じですかね。
そこはやっぱり音声メディアの特徴が出たところのような気がしますね。やっぱり文字媒体のメディアだといくらでも修正が効きますけど、建築ラジオは基本的に修正をしないっていう方針ゆえに、まあある人がポロッと言ってたことが非常にセンセーショナルに後で結果的に事件になるってことも なくはないわけで、それをでもそれも含めて全部伝えるっていう姿勢っていうのはすごくこう事件になるものもあれば非常に良い結果になることもあるのかなと思っていて、まあ、最近で言うとその私が聞き手として参加した北川圭介さんとラブホ街を歩いてみるっていうやつも、まあ、非常にタイトルとしてはキャッチーですし、まあ、なんか下手すると警察沙汰になりかねないような内容ではあるんですけど、とそれでもすごく実際に聞いた後では最初の事件なんかこう変な反響が来るかなと思ったんですけど、意外とすごく面白かったとか、都市史的にも面白いとか建築学的にも面白いっていうのをコメントいただいて、そういう結果に終わるものもあるので、その結果の操作っていうのは私たちそのメディアの発信側にはできないことだと思うので、そこをこう怖がってはいけないっていうのが建築ラジオの本質なのかなっていう気がします。お答えになってますかね、
うん、ちょっと咀嚼させてください。
あ、はい、南さんから。
そうですね、まあ、例えばね、そのテレビのチャンネルがねいろいろあって、まあ、NHK の教育番組もあればバラエティ番組もあれば映画もやっててみたいな感じで、建築系ラジオって今だんだんそのチャンネルが増えてきたからコーナーがたくさんあるんですよ。だからその建築論を読むコーナーもあるし、僕は僕で例えば建築と哲学っていうコーナーをやっていたりとかね、それからその全体討議、興味のような全体討議もあるでしょ。それからまあいろいろあるんですよ。例えばカリスマガールと建築デートっていうコーナーもあって、それは倉方さんっていう人がそういうデートをするっていうふうなコーナーもあったりするし、あとはその花房さんだってね、一応コーナーを持ってるっていうか、建築のそのラジオの収録のレビューをやるっていうコーナーもあるしね。それからあとはその建築のブックレビューのコーナーもあるんですよ。本の内容を紹介していくっていうふうなコーナーもあるし、まあそれを考えると大雑把に言うともう本当に今20チャンネルぐらいあって、まあ、非常にチャンネルの多い何かこう多次元メディアみたいになってるんですよね。だからそのうちの一つとして、例えばさっきの建築女子店みたいな話もあるし、まあ、それだって今片谷さんが言ったみたいに、僕らはまあ正直なこと言うと狙ってやってるわけではないですよね。結果的になんかそういうふうになって、でそれがものすごい反響を呼んだりとか、でその捉え方も本当にバラバラでね。例えばね、僕は実はこたつ問題に関しては全くコメントしてないんですけど、なんでかというと僕こたつ問題自体はね、実は僕は関心全くないんですよ。実は僕はそれに関してはこう何も言わないのは、僕はまあ見てないっていうのもあるんですけど、自分は建築だからその作品云々っていうことに興味ないんですよね、正直言うと。これは本当にまあ本当にそうなんですけども、だからまあ捉え方が様々であって、様々なその多様性をまあ一つに束ねているのが建築ラジオっていうことなので、極端なこと言ったらまあ何をやってもいいっていうかね、まあ、そういうふうなそのスタンスのもとで、もちろんいろんなその表現上の制約はあると思うんですけども、っていうようなことかなと思うんですよね。だからまあそのうちのワンオブゼムとして、そういうセンセーショナルなものも結果的には出てくると。ただそれは意図してやってるわけではなくって、例えばその天然台を考えるっていうふうなね収録があって、それは前田憲沙さんという建築家と大西真紀さんがまあ結果的に対決をするっていうねことが起こったんですよ。でもそれも僕らも別に意図してたわけじゃなくて、収録してるうちにそうなったんですよね。それが非常に面白かったんですよね、うん、だからそういうまあなんていうかチャンスオペレーションとかアクシデンタルなそのねあるその進行とか、まあなんとなくそのアートでもそういったものっていうのはこう技法としてあると思うんですけども、まあ、その面白さが建築ラジオのある種のライブ性とかその余裕さみたいなものを支えている部分もあるのかなっていうふうに思いましたね。うん、
事件性の強いものは南さん一切入ってないんですよ。
そんなことない。天然だよ、僕冷め
て。天然だよ、だけど対決したのは南さんじゃないですか。
そんなことない。だって建築女子だってさ、結局僕はさ関わってさ
まあだから事件性がまあ目的ではないと思うんですけども、結果的にそうなる傾向にあるっていうのはまあ、建築ラジオ的かなとは思いますね、うん、確かに。だから天然台の時も全く意図しなかったですよね。ももちゃんからどう見える？
建築ラジオ、
うん、今の意見に関してさ、だってすごい学校がさ、なんか学校のこと言ってるんだったらいろいろこう事件が起こった方が楽しいんじゃないの？
まあそのいろんなものに対して議論していくっていうのは必要かなと思うし、それにその 何ですかね、そのせん、まあ、建築家だけじゃなくて学生が関わるっていうのにまずその重要性があるというか、うまく まとめることはできないですけど、まあそうやってなんかこう、あの、まあいろんな意見を出し合ってやるっていうのはその何ですかね、方向性が一つじゃないっていうことをまあ何だろう、あの体現してるというか、そのラジオでやってることがそのいろんな方向の中でまあ物事が動いてるんだっていうのをちゃんとこう理解できるものではないかなと思います。
まあ、僕さ、なんかさ、あの昔ね、なんかあのミシェル・フーコーがね、議論は無駄だっていうわけですよ。僕はねそれすごく昔納得しててすごい勉強してたんですよ。で哲学の本いっぱい読んでね、で、まあ、議論は無駄だと僕はそれすごくその時そう思った。要するに議論すること自体だってすごく不毛に僕は思ったんですよね。それよりは例えばすごく偉い哲学者の、まあ、哲学者が書いた本をね真剣に何度も繰り返して読む方が人生にとってはすごく本質的なんじゃないかと思ってたんですよ。である部分においては今でもそう思ってるところある。ただやっぱりそれがいろんなその自分がその何か仕事をしたりとか考えていく中でやっぱり部分的にシフトチェンジして、例えばこうやってね話をすると、まあラジオ、まあ、今ラジオやるっていうことなんですけども、話をするっていう行為自体が人間のその生きる意味っていう意味においてはね、すごく本質的な何かに触れてるんだろうなと思うんですよね、きっと。だからそのそれっていうのは結構さ、おそらく今僕が喋ってることってあんまり意味ないんですけど、その純然たる無意味の位相において何かを話すっていうことが、まあ、人生においてある有意義性を持つっていうかね、そうなんだろうなと思ったわけですよ。だからなんかその目的があるのか、あるいは理念があるのか何かわからないけど、まあそれなくてもいいんですけど、とにかくこう何か話をするっていう、表現をするっていう、まあ議論でもコミュニケーションでも何でもいいんですけどね、その行為そのものが何かこう意味持つのかなって僕は思ったんですよね。ごめんね、なんか話が面白かった。
いや全然。